てかそもそもポッドキャストとかってやらないんですか？
いや、うん、いや興味はありますよ。
はい。
前もなんか多分どっかで言ったと思いますけど、今ポッドキャストを聞きながら作業すること多いし。
あ、そうなんですね。
自分が聞いてる人と同じように、
うん、
作業しながらポッドキャスト楽だなっていう人増えてるし。
うんうんうんうん。
意外となんかこう面白い。専門的な話とか、
うんうん、
どうでもいいようなしょうもない話みたいな、いろいろあるから。
はい。どんなの聞いてんですか？
いろいろですけど、まあ、ビジネステック系が多いですけど、ね、あとニュース系、
うん、
あと雑誌、出版社がやっている雑誌の内容の一部を紹介したりするようなポッドキャスト、
うんうん、最近聞いたなんかおすすめありますか？
おすすめ、ああ。内沼さんがやってる本の惑星は結構参考というか面白いですね。書店系がやってる、でも更新が途絶えちゃったりすることあるんですよね。
あ、
個人でやってる。
あ、個人でやってる。書店の店員さんがやってるんですか？
そうそう、とか。本の連とかも聞いてますよ。白目さんも聞いてる。
本当ですか？
うん。
そう、白目激推しの。
本の内容を紹介するポッドキャスト。結構面白いものがあるなと思うんですけど、ただ別の知り合いから、
はい、
本を直接買わずに本の内容を紹介する、それも他の人によって紹介されるやつを聞くのはあまり経済上よろしくないんじゃないかって指摘があって、それは確かにそうやなと思うんですよ。誰かの本を直接買わずにそれを買って読んでる人の配信を聞いて、
はいはいはいはい、
なるほどってなるのは、
はいはいはい、
なんかこう、うん、
ファスト映画と同じものを感じますね。
そうそうそう、何かを搾取してるような感じがしてしま
う。あー、確かにな。
でも面白いし、本読むよりポッドキャスト聞く方が作業になる。本読んだら作業中断になりますからね。
そうですね。
申し訳ないと思いながら、
もし自分の本が誰かのポッドキャストで紹介してもらえたら嬉しいって嬉しいですけどね。
とともに誤解が生じる可能性がある怖さはあるかもしれないですよね。いや、そういう意図じゃないよなみたいな。
確かに、
まあ、テキストベースでも何でもいいけど、
うんうんうん、
ニュアンスではなくてあくまでその表現だけになるじゃないですか。
確かにそうですね。
この間もなんか別の人とお話してたし、それこそあのイラストレーターの八木さんが書いてるけど、言語化するとその単語は単語として通じるけど、うん、その前後に付随するニュアンスが全然伝わらないことがあるじゃないですか。
そうですね。
やばいって言っても、やばいの程度みたいなニュアンスは分からず、うん、まあ、やばいって感じは、統一した感じは伝わるにしても。うん、まあ、自分で書いたものを読み上げてもらったり、それを内容をもとに紹介されたときに、うん、なんかちょっと齟齬があるみたいなこと、可能性はあるなとは思うけど。
確かにな。なんか一昔前だったら、その、ちゃんとメディアとかで取材を受けたら、
うん、
その、チェックがあってリリースされるっていう
ソース
があったけど、
そうそうそう
そう、今何でも個人で発信できちゃうから。
そうなんですよね。
ねえ。
まあでも、ポッドキャストのいいところは、あの、良くも悪くも、聞き流しをするから、深くは覚えてない。
あ、そうですね。
その時はそうか思ってもすぐ忘れちゃったりするので。
ああ。
しのめさんに聞かれて何かありましたかって聞かれても結構忘れてるよな。
ああ、
確かにな。その時でもなるほど面白いと思うんですけどね。
うんうんうん。あ、確かにその古典ラジオとかもめっちゃ面白いって思ったけど、あの話についてどう思ったって聞かれても何も出てこないんですよね。
はい、2週間ぐらいしたら忘れてしまってたり。
で
も、もう一回聞くとこれ聞いた内容だとは思い出すんですけど。
あれ不思議ですね。
はい。
あの現象。
なんかまた違うエンタメの消費の仕方してるんだろうなって気がするの。深く学んでるってんじゃなくて。
そうかも。あ、なんかついさっき見てたんですけど、最近は受験生が、
はい、
あの教科書の内容を、うん、あの要約 AI が要約して読み上げてる音を聞きながら、
はい、
あの運動するみたいな。
あ、はい、
あの運動部だから、うん、トレーニングしなきゃいけないでしょ、
うん、
でも受験もあるから、
うん、
あの勉強もしなきゃいけないんで、
うん、
あのようやく聞きながら作業するんですって、うん、あ、道間違えたこっちでした。ちょっと迂回します。 竹山さんはなんかめっちゃ勉強熱心なイメージあるんですけど、
特定の分野はっすよ。興味がある分野は深掘りしたがるたちですね。
どうやって勉強してんですか？
いやー、してない。
してない。してないんだ。
興味があるととりあえず深掘りをしようってしてるだけで、特別何か勉強してるわけではない。とあとはなんかベースの考え方が、
はい、
他の場合だったらどうだろうっていうか、他の業態の場合だったらどうだろうって考えること多いですね。まあ、特に自分のこのイラストとか、まあ、デザインもちょっと絡んでると思うんですけど、
うん、
他の何か別の話を聞いた時にそれをイラストレーションに置き換えた時にどういう風に言えるだろうみたいなと
か、
で考えることが多いですね。なんかこうクロスさせて考えるっていうのが、まあ、結果的にそれでうがって考えることが多い。ほんまにそうかみたいな、このパターンの時それ言えんのかなみたいな、で調べるみたいな。
あ、はいはいはい。まさにそのなんか今日こんなこと調べたんですけどって教えてくれること多いから、なんか気になることがあったらすぐ調べてるんだろうなと思って。
そうですね。
うん、
でそこでまた調べたいことが出てきてみたいな感じで、
はいはい。
入っていくことが多い。
調べるときは基本ネットですか？
ネットとか知り合いとか。
あ、知り合い？
例えばなんかちょっと前に白熊の、
はい。
毛は透明で実は白じゃない。まあ、光の散乱の現象で白く見えているだけだけど、実際透明で、光を集積して、地肌は黒で、そこに光をうまく集めて、発熱させて、で、暖かくしてる。っていうので、まあ、知り合いが沖縄で生物の先生をしているので、自然科において真っ白のものがあるのかを聞いたりして、そうするとやっぱりどうもないみたいで、貝殻の5分とかだって実際分子的に見ていくと透明じゃなかったかなみたいな。ってなったらもう白熊の毛だって白っていう扱いでいいんじゃないのと思ったりも。
一周回って。
とかまあなんかそんな細々も考えたりとか。あまり気軽に相談しすぎるのも良くないですけどね。まあ弁護士の先生にこういう場合はどうなのかって聞いたりとか。例えばそのアイデアイラストの時に、アイデア表現されたイラストレーションに著作権が発生するのかどうかっていうのが興味があったんですよ。著作権が発生する要項として独自性があるみたいなところがあるんですね。この表現に関しては独自性があるからって、逆に誰が考えてもこの表現になるだろうみたいなのには著作権が適用されない。それ以外の権利が適用される可能性はあるけど、
はい、
でアイデア表現ってシンプルに分かる伝わるようにするためにある程度シンプルな表現になることがあるんです、考え方のベース自体は突飛だけど、表現が複雑すぎると何が起きてるか分からないので分かりやすくするっていう必要があるんですね、例えばこう海をめくり上げてるみたいなのをアイデア表現するときにも、
はいはいはい、
めくり上げてるっていうのが分かるようにするためにもシンプルな表現になることがあるんです。ただ水をすくってるだけじゃなくてちゃんとめくってるんだよってなるように、
はいはい、
でそうすると一見で、まあ、初見でパッと見たときにあこういうことなんだって分かるようなシンプルな表現っていうのは著作権とは相性が悪い、独自性があるかっていうと、で他の人が同じように水を布のようにめくし上げるみたいな表現をとっても似たような表現になる可能性がかなり強い。
僕もあれやってみたんですけど、大体同じ構図にしないと意味わかんないんですよね。
そうなんです。意味が伝わると特に非現実的な表現になるときには意味がわかるように、
はいはい、
で聞いてみたらやっぱり著作権が発生しない可能性が高い。まあ、これも実際裁判起こしてみないとわからないけどって。ただ、ものすごく複雑で、この人じゃないと書けないよねっていう点で言うと、
はい、
その点はちょっと弱いみたいな。
なるほど。
まあ、これでもおそらく今だったら AI に聞いたら回答してくれるかもしれないけど、まあ、何にしてもそういう他の分野の専門知識持ってる人に聞くみたいなことはあります。
自分で本読んだりとかっていうこともありますか？
あるけど圧倒的に少ないですね。
そういう時に言うと、もう意外ですね。
そうですね。なんかにわか知識って言われるともう超にわか知識。
まあでも本当に人に聞くっていうのが一番いいですよね。
そうなんですね。で、そういう例がなかったりとかあったとしてもネット上に載ってない知識みたいなのとかあると思う、人に聞いた方が早いみたいな。 例えば最近気になったのだと、はい、まああの今のね総理が選挙が不正だったんじゃないかで、うん、まあその間に行われた数々の法案はもう一回あのゼロにした方がいいんじゃないかっていうので類例で、はい、ドーピングがすぐに浮かぶじゃないですか。
ああはいはい。
ドーピングをした時に
試合
作ったレコード自体は取り消される。レコードを出したっていう記録は残るけど、
はい、
正式な認証は得られないっていう制度としての承認は得られませんよっていうのがあるので、
お
まあ、法案自体は記録としては残るけど、その法案を承認したっていうのは取り消されるっていうあの論理の持っていき方があるんですね。
へ
え。まあスポーツに関しては確かにそうなんですけど。
はい、
論文で考えたんですよ。
はいはいはい。
まあ例えば不正に入試受けて合格して大学に通っててで、その間に論文執筆してそれがすごい内容で認められたっていう場合、その入試した時にまあ替え玉とか何かしら不正なことをして大学に入学できたっていう資格自体が取り消された場合、その論文は取り消されるのかっていう。
ああなるほど。
そしたら、
はい、
そういう例がないので可能性はあるとしか出てこなかったんですけど、禁止とは明言されないですね、 AI ではね。で調べても出てこないんです。その不正で入学したそのものが取り消されるけど、そこで出して何とか査読されて OK もらった論文がその後取り消されるかどうかまでは出てこなかったんですよね。これはまあそこに該当する友人もいないから聞けなかったけど、
はい、
もし言ったら聞いてたでしょうね。こういう場合で論文って取り消しになるのって。
あ
感覚的にはなんとなく取り消されそうな気がしますけどね。
そうですね。
物語としては残るけど、記録としては残るけど、制度上の承認が得られたかというと一度非承認に戻る可能性はあるなとは思って。
今のは割と精度とかの話なんで、そのイラストレーターに置き換えるとどうかみたいなのはちょっと当てはまんないんですかね。
あでもそれを考えるのは好きですね、うん、イラストレーションにおいて、
はい、
何かしらあの資格がいると、でその資格を突破してないとやってはいけないみたいなのがあってみたいな、うん、イラスト自体がその資格がいるものではないから。
そうですよね。まあ、なんか不正が発覚したとしてもその作品が取り下げられるけど、過去の作品にわたってあのなんか咎められるみたいな世界ともちょっと違いますよね。
まあ強いて言えば人の作品の盗用でコンペティションなんかに出した後に、
コンペはそうか、
でそこで受賞して、まだ今のも、
はい、
レスポンスの中ですぐ浮かぶものじゃないけど、ゆっくり考えてると浮かぶことがあってみたいなことは、さっきのあの何かしら音声を聞きながらトレーニングするってのとか、ポッドキャスト聞きながら絵を描くっていうのも似てるんですけど、あれこういう場合どうなるんだろうみたいな時はもうながら聞きで全然音入ってこなくて、ずっと頭で考えながら作業してたりとかすることありますね。あれなんかこれ言ってるけど他の別のパターンだったらどうなんだろうみたいな、考えながらあの他のことをしているってことはありますけど、ごくごく一部で、だいたいいつも聞き流しをしていることが多いんですよ。聞いてる風で聞いてないっていうか、刺さってないっていうのか。
竹山さん本読んでるとなんか考え事が浮かんで本読めなくなるタイプじゃないですか。
それもありますね。あと、
はい、
まあこれは僕は天の弱だからですけど、
はいはい、
いやそれは違うだろうと思うと、以降その著者の意見を聞きたくなくなってくるんですよね。結構本って曖昧じゃなくて言い切ることが、これはこうこうこうだ、ね、だからいや違うパターンあるじゃないって考え始めて、やっぱり あるやんと思うともういいわってなる。特になんか往年の名著みたいにされている
はい、
の読んで今に当てはめて考えたらそれはちょっと言い過ぎじゃないかなみたいな思うことありますね。
なるほど。その時代によっても変わるみたいなのもありますよね。
まああるし、技術的なことで
全然
昔と違ってるみたいなこともあるし、
そうですよね。あ なんか最近本当に技術の革新とか考え方のアップデートが早すぎて、
はい、
なんか本読んでてもこれは3年前のやつだからなみたいな、
うん、当時それは想定されてなかったみたいなのもあったりするし、
ね、常識がどんどん変わっちゃうんで、
そうですね。